はい、本日はですね、ゲストに、ケンゴ・スカルさんをお招きして、はい、ファイドっていうものについてちょっとお話ししようと思っております。じゃあケンゴさん、簡単にちょっと自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。今紹介に預かりましたケンゴ・エスカル鈴木ケンゴですね。ちょっと所属はですね、申請するのを忘れちゃったんで伏せさせてください。
わかりました。そうなんですね。は
い。まあ、今回話す内容と僕の今いる会社は全く関係ないんで、大丈夫なはずです。で、自分はどっちかっていうと、セキュリティ畑の人間で、Android 界隈にはちょっとお邪魔させていただいていた時期がありまして、まあ、その経緯から、セキュリティの観点で Android の情報を追っているのが割と一つの趣味となっています。といった感じでいいですか、ね。
はい、ありがとうございます。はい、今回お声をおかけしたのはですね、ドロイド会議の発表で、Deep Dive to FIDO FIDO2 Packages っていう発表がありまして、録画なんで僕はちょっと拝見したんですけれど、はい、すごく面白かったので。
ありがとうございます。
ちょっとお招きして話を聞きたいなと思ったのです。FIDO2 が、ここ、でも Web オーセンティケーションの後ですかね。結構。
そうですね。仕様自体は結構前からあったんですよ。で、実は、前々回のドロイド会議でも僕、ファイドの話をしていて。
あ、そうでしたね、はい、そういえば。
認証と認可と君とっていうタイトルで、その時ファイドの話をさせていただいていました。が、その時は、どのブラウザも、まあ、ファイド2に関わる仕様を実際には実装してなかったので、あくまでも自分はその時にすでにアベイラブルになって、ているファイド UAF っていうのにフォーカスを絞って発表させていただいたんですが、その1ヶ月後ぐらいに Firefox がそのナイトフォックスで WebAuthn を実装してしまい、そこからこうボコボコとあっという間に各種ブラウザベンダーがそれらを実装してしまったというのが、ここ1年のファイド業界における出来事ですね。
ありがとうございます。ちょっとこれを聞いてる人の中にもそもそもファイドって何かって分かってない人もいると思うので、ちょっとそこから簡単に説明して、あと、すごく専門用語が多いので、まあそれもできる範囲で説明、
はい、
していただけたらと思うんですけど、最初にファイドって何ですか？
はい、わかりました。ファイドっていうのはファストアイデンティティオンラインの略です。で、それが何を意味するかっていうところは、基本的にはアライアンスなんですよ。企業群って言えばいいんですかね。みたいなのがあって、例えば Facebook やら Amazon やら Google やら、日本で言うと、LINE とか Yahoo さんとか三菱東京 UFJ さん、あとは Visa、Mastercard とかも入ってますね。そういった企業が、世界標準の認証を作ろうぜと、パスワードの認証とか結構それパッチワークで作られた認証方式でしょといった形で、簡単でユーザビリティが高いけれどもセキュアな認証方式かつ相互互換性があるといったところを目的にした、世界標準を作ろうとしているのがそのファイドアライアンスっていうところです。で、これはあくまでも僕の理解なんですけど、その標準というのがまあファイドとも呼ばれてたりはします。
じゃあ、二つの意味があって、はい、そのアライアンスの意味もあるし、はい、標準のこともファイドって言ったりする。
そうですね。使い分けるときは、明示的にファイドアライアンスだとか、ファイドって、なんか使い分けられているイメージがあります。
うんうん、ありがとうございます。で、ファイド2の前に、そのファイド U2F の話をちょっと聞きたいんですけど、FIDO U2F っていうのはあれですか？いわゆる指キーとか、 ああいうデバイスをタッチすると、こう、なんだろう、二段階認証をすっ飛ばされるやつがありますけど、
ありますね。
あれが U2F なんですかね。
正確に言うと、U2F はユニバーサル2ファクターオーセンティケーターの略なので、U2F の場合は二段階認証、あるいは、まあ、二要素認証と言えばいいの、まあ、あまりその違いに、意味はあるんですが、ちょっとここで触れないで。
なるほど、そうですね。はいはい。
ちょっとめんどくさいので。UAF っていうのはユニバーサルオーセンティケーター、ユニバーサルオーセンティケーターファクターだっけな、はいはい、といった形で、パスワードと指キープスって刺すんじゃなくて、本当にワンアクションだけでシュッとできるような仕様のことを UAF と呼んでいます。
なるほど。じゃあ、まあ、僕も実は指キー使ってるんですけれど、はい、まあ、基本的にはその Google オーセンティケーターとか、まあ、あと SMS で飛んでくるような、いわゆる二要素認証との代わりというのかな、
うん、
まあ、と同じようなもの、
ね。そうですね。二要素目という意味では、同じです。
うんうん、
ただ、指キーの場合は、その、ファイドという標準仕様に沿っていますという感じですね。
なるほど。で、UAF っていうのはそれとは全然、まあ全然というか違うアプローチで。
そうですね。どっちかっていうとユーザーエクスペリエンス的にワンタッチでいけるのか、それともそうでないかっていうところを考えた方がいいかもしれないです。UAF と U2F においては。
なるほど。ありがとうございます。で、ケンゴさんのあのスライドというか発表にもあったんですけれど、基本的にはそのパスワードというか、なんだろう、間にこう人間がいると、例えば二要素認証であっても、実はこう、フィッシングみたいなのが引っかかる。
そうですね。認証においては、今までの世界だと、その認証を、自分はこのアカウントを持っている、その証拠はこれだっていうクレデンシャルをシステムに流すんですけれども、従来はそれがパスワードだったり、現段階では、例えば、それこそ SMS だったり、おっしゃる通り、その、6桁のコード30秒ごとに変わるようなやつなんですけれども、はいはい、おっしゃる通り、その人がそのアクションをして、サーバーサイドに対して大きな責任を負わせているので、その間に何かあったり、フィッシングが人間自身を対象にしていると弱いよねというのが、まあ今までの認証における課題だったという形です。なるほど。
で、それを解決するのが、まあ、UAF。
UAF および U2F ですね。
あ、両方、はい、そうなんですね。
そうですね。で、UAF も U2F も、フィッシングをするのは、まあ、難しいと。なぜなら、物理的にそこにあるから、ユーザーの存在性とユーザーの確認が比較的容易であるということですね。で、それに対して、まあ物理的なアプローチを、そのフィッシングをする人が取らない限りは、まあ、ある程度は安全でしょうみたいな。
なるほど、なるほど。
ところがあります。
はい。ありがとうございます。というのが、FIDE と FIDE U2F と FIDE UAF の話だったんですけれど、ここからじゃあ FIDE2 って何かっていう話なんですが、自分の雑な理解だと、FIDE U2F も FIDE UAF も FIDE2 の一部。
そうですね。ですかね。まあ、これは、どっかのベンダーの方に聞いたんですけど、そうやって分かれてることで、やや辛みがあって、そもそも仕様的にそれぞれ、実は違ったりするので、うん、それをガッチャンコした仕様がファイル2。
うん、
で、プラスして、その指キーだとか、その UFF における、これは後で多分、詳しく話されると思うんですけど、認証機と、ユーザーがいじるクライアントの間のプロトコルも標準化したのが FIDE2。うん、
はいはいはいはい。
プラス、ウェブブラウザ上でその仕様をサポートしたのが FIDE2 ですね。
はいはい。
で、その2つの仕様が、ブラウザ側が WebAuthn って言われる、今多分、話題になってるやつ。で、クライアントと応戦認証機の間の通信、USB だとか、NFC だとか、Bluetooth。で、その、 やり取りをするプロトコルをやってるのが、CTAP ってやつですね。まさしくクライアントトゥーオーセンティケータープロトコル、名前そのものなんですけど、略して CTAP というものがあります。CTAP と WebAuthn 合わせて FIDO2 になるという感じですね。
はい。ありがとうございます。というので、結構 FIDO2 って何かって難しいんですけれど、まあ、今言ったような感じで、まあ、いろんな仕様とか、まあ、CTAP とか、Web オーセンティケーションとかそういうのを含んだものが、まあ、FIDO2 であるっていう話ですかね。で、これからちょっとその Android 上における、まあ、FIDO2 の話をしたいんですが、そのためにはですね、いくつかの、こう、ちょっと専門用語的なのを、少し、なんかおさらいしないと多分聞いてる人がわかんなくなると思うんで、それを聞きたいんですけど、今、認証機っていう言葉が出ましたけれど、まあ、全部英語で統一すると、オーセンティケーター。
そうです。
ですかね。それはやっぱこう、物理的なデバイスとか。
そうですね。正確に言うと、ソフトウェア的なオーセンティケーターも実はあったりします。で、結構そのハードウェアに依存してしまうので、Yahoo さんとか LINE さんとかもシュッとファイル2導入しましたっておっしゃってましたけど、その物理的に依存してしまうと、当然古い Android とかを使ってる人は、それがサポートされてない世界に対する。そうすると当然そのハードウェアだけだと困るので、ソフトウェア的なオーセンティケーターも実はサポートされてたりします。
なるほど、なるほど。というので、まあ、いくつかそういうオーセンティケーターがありますと。
そうですね。で、オーセンティケーターの種類としては、自分の知っている限りでは、Windows の TPM。指キーの何か、名前ちょっと忘れちゃいました。うん、で、Android の場合は TE です。Trusted Environment。なんだっけな。なんちゃらです。ちょっと今見ますね。
大丈夫ですよ。わかりました。で、ちょっとその、まあ、ファイト2の仕組みに行く前に先に用語を確認すると、あと、登場人物としては、まあ、あれですね、リラインクパーティーって呼ばれる。
はい、そうですね。これは、ユーザーが認証した後に使いたいサービスのことですね。
そうですね。
はい。
まあ、例えば、Google に、まあ、ログインするときに FIDO を使うんだったら、その Google のサービスが、まあ、リラインパーティーですと、
はい。
そうですね。で、さらに、ややこしいというか、自分がやっぱりちょっと読んでて分かりにくいなと思ったのは、アテステーションとアサーションっていう用語があって、
はいはい、
で、その辺のちょっと話を聞いた後に、ちょっと FIDO2 の全体の流れを聞こうと思うんですけど、
はい、
アテステーションって何ですか？
アテステーションを先に、話しますか。
あ、逆に流れの方がいいですかね。
まあ、オーセンティケーターの話の流れがあるので、先にアテステーションの話をしましょう。
はい。
で、その、オーセンティケーターがあるわけじゃないですか。
はい。
こいつがその認証機として、例えば、鍵の生成をしたりだとか、まあ、いろいろ、秘密の情報をこいつが持つことになっています。で、その、特性としては対短波性があって物理的にこう壊しても鍵が取り出せないみたいな、まあ、いろんなセキュアな要件あるいはファイルの仕様に沿ってるその相互互換性があるとかっていったものが、まあ、前提にはなるんですけれどもなるんですが、
はい、
仮に例えば今日ちょっとニュースであったんですけどビット仮想通貨のウォレットとあるじゃないですか、
はいはい。
あれもその中で鍵を生成するようなものですけれども、うん、今日あったニュースだと、その鍵で意図的に鍵をコピーして作るみたいなのがあったんですよね。要はそのウォレットを作る人が何かしらの意図を持ってユーザーに不便を強いるような動作をすることもあったり、
はいはい、
全然ファイルの仕様に沿ってない、
はいはい、
その鍵生成だとかをする、オーセンティケーターを作ることもあり得るわけです。
もしかしたら悪意を持って、
その通りです、
はい。そういうオーセンティケーターを作ることもある。
はい、
うん、
で、 じゃあその場合どうするかというと、そのオーセンティケーターの元をちゃんとチェックして、
はいはいはい、
OK という、これがアテステーションです。
なるほど。
オーセンティケーターの申請性をチェックするのが、
はいはいはい、
アテステーション。
あ、そうなんですね。
そうですね。
なるほど。
ユーザーじゃないんですよ。
ユーザーじゃないんです。うん、
ユーザーの秘密情報を作るのが誰で、そいつが正しいかっていうことの証明
がアテステーション、
ね。そうです。
なんですね。
はい。
うん。あれ、その、ファイドのちょっと流れの話になっちゃうんですけど、まあ、最初にそのユーザーが、なんていうか、そのサービスに、なんて言ったらいいのかな、まあ、オーセンティケーターをこう、登録するって言っていいんですかね。
はい。はい。はい、
まあ、例えば自分が持ってる指キーの、
そうです、
ね。かもしれないし、うん、まあ、何でもいいんですけれど、その登録する作業っていうのは別にアテステーションとは呼ばない。
ですね。正しいです。アテステーション、ファイルの、文脈で言うと、
はい。
レジストレーションはアテステーションなんですよね。うんうん、ただ、ちょっと面白いのが、そのアテステーションをするときのパラメータが、こう、いくつかあるんですけど、はいはい、デフォルトは、なんなんですよ。しなくていいっていうこと。
ああ、はい、はい、はい、はい。なんか見た気がします。
そうですね。で、まあ、どのパラメータを選んでも共通するのは、ユーザーとデバイスに紐づく鍵ペアを作って、そのうちの公開鍵をサーバーに送る。こうすると、その後のユーザーを認証したいときは、その鍵ペアをベースにした認証が可能になる。というのが、まあ、ファイルの大まかな流れなんですけど、はい、先ほど申し上げたような、その鍵ペアを作ったのが、
はい、
で、保管されてるのが、本当に正しいところなのか、はいはいはい、正当なところなのかっていうのを、ちゃんとチェックするのが、まあ、アテステーションっていう感じです。なるほど。
あれじゃあ送るときにアテステーションパラメーターとしては、まあ何も選べるけど、その他の手段も選べて、それをやると、そのオーセンティケーターが申請、正しいものであることが確認できる。
はい、そうです、
ね。なるほど、
はい。サーバー側で確認できるってことですね。
はいはいはい。おー、なるほど。ちょっとスッキリしました。
公開鍵を送るときに、そのデバイスの中にしかない、デバイスに紐づいて、端末種別ですね。ピクセルだったらピクセルの種別、ピクセルすべてに共通する、証明書で、電子証明したものがサーバーに送られるので、サーバー側は、その端末が、認定された端末であるかっていうことを、そこからチェックすればいいっていう感じ。
なるほど、なるほど。じゃあ、パチモノのピクセルを使ってたら、それで弾かれる
かもしれない。弾かれるはず。
なるほど。
ただ、その、アテステーションそのものは、かなり、強い認証になるので、すべてのサービスでそれが必要になるかというと、それはどうなのっていうのがあります。まあ、あるいはその、ヤフーさんみたいな、古い端末を使っている方、
うん、
アテステーションがそもそもできない方とかは、まあ、どうしても何を選択する必要があったりするので、一概にその、すべて、アテステーションを設定するのが良いということではないっていう感じですね。
じゃあサービスの、まあ、内容とか、まあ、使ってるユーザーさんの、なんていうか、層というか、
はい、
対象によってそこは使い分けるっていう感じですかね。
はい。だからこそ多分デフォルトは何になってるんだと思います。
うんうん、ありがとうございます。で、そこからもう、ファイドの、まあ、流れみたいなのの確認になるんですけど、そうやって生成された、まあ、公開鍵とペアになるプライベートキーが、
はい、
まあ、物理的にこう格納されるんですよね。
そうですね。
オーセンティケーターの、
はい。
そうすると、その次に、その一回鍵っていうな、オーセンティケーターをまあ登録したユーザーさんがサービスにログインしようとしたときは、何が起きるんですかね。
はい、その時は、かなりはしょると、
はい、どうぞ。
最初のステップとしては、このアプリの方からサーバーに対してこれからするけどなんかしてやるみたいなオプションを聞きに行くんですよ。ログインするときの。で、例えばなんかもうすでに失効したデバイスだったりするとその失効情報とかも混ぜてこう 送ってきたり、あとはユーザーがそこにいるかどうか確かめろみたいなオプションとかもつけられるんですが、まあそこら辺がこうサーバーからピヨッとオプションとして返ってきます。で、そのオプションをもとにどうやって認証するかっていうのを、クライアントサイドでこうゴニョゴニョっとして、それを使ってユーザーに対して認証しに行くと。で、その過程で、秘密情報を取得しに行く必要があるので、生体情報、指紋とかを使って、で、もしかしたら失敗するかもしれないんですが、まあ、とりあえず結果のデータは生成されるわけですと。で、それに対して、オーセンティケーターの中にあるユーザーの秘密鍵ですね。秘密鍵で署名して、それをサーバー側にピュッと送ると。で、サーバーは、その、結果が改ざんされてないことを電子署名からチェックして、チェックするという感じになります。
はい、ありがとうございます。公開鍵はあらかじめ送ってあるやつが保存されてて、
はい
まあ、それが使われる。
なので、もうデフォルトで2段階認証になっていますね。ユーザーが指紋などを通して、
はいはい、
ローカルの端末に対して認証をします。
はい、
で、その後に、サーバーサイドではそれを公開鍵、PKI の仕組みを使って認証するという形なので、
なるほど
もうそれで2段階認証になっているという感じになります。
だから通信の途中でこう改ざんされるっていうこともないし、はいはい、ユーザーがそこにいるっていうことももう確証されている。
そうです。おっしゃる通りです。で、そうすることで、ユーザーをターゲットにしたフィッシング攻撃というのはもう本当にローカル、物理的な世界に限られるわけで、これはもう、その今までクレデンシャル、パスワードとか、あとは6桁の数字っていうのをインターネットごとのシンビアと送ってたのよりもはるかに安全。
なるほど。
という感じにな
ります。はい。ありがとうございます。
だからもうそこで結構十分なんですけど、それに対してもう一レイヤー安全段階を引きたいのがアテステーションみたいな感じですね。
は
い、
ああ、わかりました。わかりました。ちなみに、今話してたその認証の仕組みがアサーション。
そうです。
ですよね。
はい。
はい。すごく、アテステーションとアサーション似てるので、
うん、難しいです。で、しかも、なんか英語で調べても、もう日本語に直しても結構似たような感じ
です。そうですよね。
わからん。
ケンゴさんのブログだったかな、
はい、
サーティファイとアテステーションは何が違うのか。
そうなんですよ。なんか調べた限り、アテステーションはどっちかっていうと法律的な用語で、
ほう
証言者がいる、
うんうん、
その裁判で、
はいはい、
証言するじゃないですか。はいはい、その人が、その本当に証人かどうかっていうのをちゃんとチェックするのがテステーションらしいです。
あ、その証人がこう、替え玉とかじゃなくて、ね、本人であるっていうのを証明するのがテステーション。
うん、へぇ本人だったか、その人が言ってることが事実かだったか、ちょっと忘れましたが、はいはい、とりあえず証言台に登った証人に対して、に関する何かの申請性を確認するのがアテステーションですね。
はい、で、その証言によって何かがサーティファイ
される。そうですね。サーティファイは認定になります、ね。
あ、そうかそうか。また別なんですね。
その場合、そう。アサーションは認証っぽいです。
なるほど。
はい。僕もここは最初、よくわからんって感じでした。
はい。それで早速というか、ようやくというか、Android の話になるんですけれど、まあ、Web オーセンティケーションは、基本的にはその、まあ、ブラウザーがサポートしてくれて、まあ、JS ですよね。ブラウザーの機能を使って、
そうです、
ね、今言ったアテステーションとか、うん、まあ、多分アサーションもできるっていう話だとは思うんですけれど、Android でも同じことができる。
Android でも同じことができます。ちょっと Chrome カスタムタブができるのかちょっと試してないですけど、確かできた気がしますけど、それと同じく Android アプリの中でもできます。で、Android OS がまあそれを実装していて、それに対して開発者が実装すればいいことは、gms.file.file2 を呼び出して、 JS でいうところのブラウザの API を叩くようなことを同じように GMS.File2 を使ってやってやれば良いという形になっています。
なるほど。
はい。
まあ、その辺の手順は、ケンゴさんのドロイド会議の、プレゼンにすごく細かく、それぞれのコードが、
はい。
どこに対応するかっていうことが書いてあるので。
で、最近だと、はい、Google I.O. の前に確か Google が File2 に対応したサンプルを GitHub に上げているので、
そうですね、
はい。実際に動くのを見ていただくのはそっちの方がいいかもです。僕が発表したときは、それが本当に限定した開発者にしか出されてなくて、なんか Google ディスカッションボードとかだと2月にリリースするみたいなことが書いてあったんですけど、なんか全然されなくて、めっちゃ困ってました。
なんかあれ発表の中で僕の聞き間違いかもしれませんけど、はい、なんかちゃんと動くのは確認できなかったって
。ああ、そうです。それがその、ね、はい、ね。実際にそれを使って実行しようとすると、You are not on white listed みたいな感じで出てくるんですよ。
うん、今はもうできる？
今は、確かアベイラブルになったはずです。はい。
なるほど。ありがとうございます。で、なんかこれはまあちょっと他の記事にもなっちゃう。多分、Android 会議の時話されてたかどうかちょっと覚えてないんですけど、その Android の中って、なんか二つアテステーションの、なんて言ったらいいのかな。なんかやり方というか、なんかセーフティーネットアテステーションとキーアテステーションっていうのが、
は
い、
そうです。
ありますね。
あります。
あれは何なんですかね。
セーフティーネットアテステーションとキーアテステーションの違いなんですけれども、ですね。どう説明しようかな。キーアテス、一番多分シンプルな回答は、セーフティーネットアテステーションは、Google が別に用意しているサーバーを裏で叩きに行く必要があるんですけれども、キーアテステーションは本当にローカル
で済む。
で済むっていう形になっています。で、セーフティーア、キーアテステーションの場合は先ほど説明した通り、ハードウェア内にある情報を使ってやります以上って感じなんですけど、セーフティーネットアテステーションの場合は、Google のセーフティーネットアテステーション API みたいなのを叩きに行くんですよ。で、そこで何がチェックされるかっていうと、例えば、Android のがジェルブレイクされてないとか、あとは端末情報とかっていうのを Google に送ることによって、Google 内でそれがちゃんと安全な端末だよねっていうことを結果として返すような API なんですよね。で、それを使って、たのがそのセーフティーネットアテステーションタイプのファイル2 in Android という形になっています。
じゃあエミュレーターとかを使ってるとセーフティーネットアテステーション、まあ当然キーアテステーションは多分使えないと思うんですけど、セーフティーネットアテステーションを試そうとしてもきっとダメって言われるはず。
ですね、確かエミュレーターの中にそこはそのキーアテステーション自体をエミュレートするオプションがなんかついたみたいなことをどっかで見た記憶があります。
あ、そうなんですね。はい、なんか、まあ、うん、まあいいのかな。
大丈夫かな。エミュレーターだし、
まあ、
いいんじゃない
かな。確かに、でもそこがシミュレートできないとそもそもエミュレーター上でこれを試せなくなっちゃうんですよね。はい、
その通りです。
ああ、そうなんですね。セーフティーネットってあれですよね。なんだっけ、私はロボットでありませんにチェック入れたりする。
ああ、とか。
もう、そうだっけな。あれ違いましたっけ？
ちょっとすぐ思い出せないですけど、例えば、なんか、ネットワークコンフィギュレーションで HTTP はしませんみたいな設定ができたりとか。
はいはいはい。
ああ、そこら辺を XML ベースで定義できる機能だった。
セーフティーネットありますね。
はい。
で、あれですよね。基本的にはキーアテステーションを使う方がいい。
そうですね。最新の、ヌガを工場出荷状態でインストールしている端末は、デフォルトでもキーアテステーションが入っている、
はいはい、
ます。ので、それ以降のやつは、まあ、おとなしくキーアテステーションを使っておけば問題ないはずです。
Android アプリを開発して、 このファイド対応をしようとした場合は、そのキーアテステーション使うか、セーフティーネットアテステーション使うかっていうのは、デベロッパーの方で決めなきゃいけないんです。
僕が GMS.FIDO2 のドキュメントを読んだときは、
はい、
それを意識しなくていい。なんかわざわざオプション、その GMS.FIDO2 でクライアントを呼び出すときの引数の中に、それを設定する項目はなかった気がするんですよ。
はいはい、なので、裏でやってくれてるんですか？
てるはずなんですけど、ただそうすると、そのセーフティーネットアテステーションの場合、なんか、日に1000までしかできないとか、事前に登録しておく必要があるみたいな、確か縛りがあったはずなんですけど、それ気づけなくないみたいな。
確かに。
気持ちに若干そのプレゼンを作ってる時は思ってました。
どうなんでしょうね。ちなみにあの Web オーセンティケーションがちょっと話題になった時に、
はい、
自分 Android アプリアンドロイド上のクロームで Web オーセンティケーションのデモサイトを試そうとしたら、
はいはい、
なんか、お前の言うアテステーションメソッドはサポートされてない、はい、コロン、セーフティーネットって書いてきて、
そうですよね、はい、
そう、なんか、多分、アンドロイドの、まあ、O かなんかを入れてて、もう、あ、なんかブラウザー上からセーフティーネットの方を使うんだって思った。うん、
そうなんですね。多分その時はまだ Chrome が実装終わってなかったんじゃないですかね。あるいは、そのサーバー側でそれをサポートしてなかったとか。
あ、思い出した。そうだそうだ。なんか Amazon の人が作ったサンプルでノードのあって、なんか、その、なんで、あ、てか、あわよくばプルリク投げてやろうと思って調べたら、なんか依存してるライブラリーが古くて、ファイドって、なんかあれなんですよね。アテステーションの、なんか、サポートしてるアテステーション一覧みたいなのがあって、
う
ん、
そうですね。ありますね。
セーフティーネットがあるんですけど、うん、なんか、仕様的には。なんか、そのライブラリーがセーフティーネットを、なんか、サポートしてなかった。
なるほど。
っていうのを、そういえば見て、イシューを投げたのを思い出しました。
ああ。そうですね。ありがちですね。
なんか、あれですよね。サーバーが実装する人は、すべてのアテステーションをこう、ちゃんと。
結構厳しいんですよ。僕も自分で実装したんですけど、はい、実は。結構ですね、癖があって アテステーションをするときに中が実は JSON じゃないんですよ。
あ、なんかそうですよね。バイナリーでしたっけ？
そうなんです。C4 ってやつで、確か聞いたときは、俺らは IoT もサポートするから、ライトウェイトなものにしなきゃいけないんだ、みたいな感じだった。たんですけど、それがまたですね、辛くて。で、僕は Go で実装してたんですけど、その、C 棒の中に、可変する、はいはい、その、パラメータ、バイト長が可変なパラメータが2つあって、はいはい、これどうすればいいんだろうみたいなことに、で、すごい悩んで、結局、なんか、エクステンションだから、それは、今はいいみたいな感じで諦めた記憶があります。
あ、そうですね。
まあ、あと、その、端末が実際に手元にないと、それを作れない。
ああ。
作れはするんですけど、実際に検証できないっていうのもありますね。
確かに、そうですよね。いや、まあ、サーバーが結構、ライブラリーがたくさん。
はい。で、どこだっけな、どっかが確か Go で出したのがあるので、ちょっとそれで見て、そこら辺の可変、どうやってハンドルするか、テクニック盗んだらぞ、みたいな気持ちはいます。
そうですね。はい。まあ、というので、もうこの話をしただけで30分ぐらい。
なるほど。
はい、経ってしまったんですけど、なんか、ケンゴさんの方でもうちょっと話したいこととかあったりしますか？
ファイドに関しては、結構、なんかファイドだけ追って実装すると結構、そのサービスで使っちゃうと多分罠が潜んでると思っていて、
ほうほうほう、
その端末をなくした時とか。
ああ、なんかでもその話はなんかされてましたね、どっかで。は
い、とか、結構その認証する術がなくなってしまって積む可能性があるんですよ。そうですね。で、その後来るのってその アカウントリカバリーとか、
はい、
どっちかっていうと本人確認の分野に入っていくので、はいはい、そこをどうするかとか、あるいはなくさないようにどうユーザーにコミュニケーション取っていくのかっていうところまで、考えたり、あとはまあそのアカウントリカバリーするときの方法を多部門とも多分、特に CS とかと握らなければいけないと思ったりします。
そうですね。
って考えると、意外とこう考える、そのサービスレディにするには結構考えること多いというの注意点がまず1個あります。
はいはい、
で、2個目が、まあこれを自前実装すると絶対脆弱性生むだろうなっていう感じがあるので、
でね、
あのでかいところが実装し終わるまではとりあえず様子見でいいのではっていうのが、こう、注意点2ですね。
はい。
まあ、注意点2に関しては、サーバーサイドは、まだ OSS は出てませんけど、うん、LINE がなんか2019年中に、バイド2サーバー OSS で出します、みたいな宣言をされてたので、その、とりあえずそれを待ってからでも、まあ、なんかメルカリさんとかだったら自力でできちゃうのかもしれないですけどね。うん、
なるほど。そうですよね。いや、アカウントリカバリーは本当難しいなって思ってて、
はい、
そもそもあれですよね、あのソーシャルハックとかでよく使われちゃいますよね。
はい、うん、逆に僕ら金融、僕は今金融機関にいるんですけど、はいはい、金融機関だとこの口座開設で結構厳格な本人確認やってるので、それをもう一回やればいいだけでもあるんで、割とシンプルなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、その Yahoo さんの場合だと、メールサービスとか、割とカジュアルに使えちゃうやつじゃないですか。結構そこら辺気になってるんですよね、僕。
そうですね。
はい、まあ、LINE がそういう意味だと、その本人確認の機能出したじゃないですか。
はいはい、
あれは、なんかそれに対する一つの答えだなと、個人的に思ってます。
あれ、僕、LINE のその本人確認の仕組みってよく知らないですけど、LINE Pay とはまた別の。
LINE?ペイで銀行口座を登録しようとしたときに本人確認が必要になった気がします。
そうですよね、うん。多分免許証を送るとかなんかそういう感じですよね。
はい、
コピーを。そうですね。まあパスワードなくなって全部こうまあ指紋認証でも何でもいいですけど、パスワードなしでできたら最高だなとは、はい、
ですね、
思いはするんですけれど。ちなみに余談なんですけど、ちょっと前にあの、Android が FIDO2 Certified になりましたっていうニュースが
ありましたね。
あったんですけど、これはあれなんですか？オーセンティケーターとして Android が使えるっていう。
ですね。
はい。
ちょっと僕そこら辺あんま興味なくて追ってなかった
んですけど。いいです、全然。はい。
多分そうだと思います。
あ、そうですね。
その、多分、どっちかっていうと、その、二つ種類があったと思っていて、ファイドの認証明、サーティフィケーションって。
はい、はい。
一つが、オーセンティケーターの証明と、あとは、その、正しく仕様を実装した CTAP と WebAuthn を実装したみたいな、二つの種類があった気がしています。
なるほど。
で、そのうちのどっちかじゃないかな、多分。
はい、はい、はい。
あ、今見ていると、そうですね。FIDO2 を正しく実装したっていう
やつ
っぽいですね。
じゃあ、CTAP と WebAuthn の方ですかね。
うん。
これってあれですか、YubiKey のあの USB のキーの代わりに、例えば Android を使って、まあ、Bluetooth か、
はい、
NFC かわかんないですけど、Android 側でこう指紋認証をピッてやると、うん、パソコンのブラウザーで、こう、ログインできるとか、
そうですね。
そういう感じなんですかね。
そんな感じです。で、Google に対しての、Chrome、
はいはい、
Chrome を使えば、今の Google へのログインはそれでできるようになっています。
あ、あれですよね。あの、なんかログインしようとすると、Android 側にこう、なんか通知が来て、
あれは別か、また別なんですよ。
あれは別ですね、確かに、
はい、うん。あれは通知における、確かデバイスフロー、っていうもので、また別の仕様なんですけど。
わかりました。いや、あれはでも個人的には結構好きな仕組みなんですけど。
はい、ただ、あれをすると今度は、例えばもうすでに裏でパスワードを 取得してた攻撃者が裏で成りすましてログインしようとすると、ユーザーの方ではいきなりビヨッと通知が来てそれを押すだけだから、フィッシングには弱いよねっていう。
はいはい、ああ、そうかそうか。ユーザーからはフィッシングサイトにログインしようとしてるんだけど気づいてなくて、でもこっちに通知が来るから大丈夫って思ったら実は違ったって。
違った。
そうですね。なるほど。
ここら辺結構いろいろあって、その、強い認証をするには、
はい、
アウトオブバンドにしろ、みたいなのがあったりするんです。そのアウトオブバンドっていうのは、経路を変えろっていう意味なんですよね。はいはい、今だと、その通知も、通知ベースのも、二段階認証のも、基本的にはインターネットっていう同じ経路を通ってるので、はい、そうですね、それだと、どっかが、インターネットがのどこかが分かったら全部ダメでしょっていうところで、それはアウトバンドにした方がいいんじゃないと言われてたりします。
それでさっきの FIDO2 のオーセンティケーターとかなら、ローカルの物理的なやり取りで一つやるから。
はいね、CTAP、NFC、Bluetooth でインターネット接続ではないという感じですね。
なるほど。いや、面白いですね。
そうですね。意外とこう、意外とっていうか、めちゃくちゃ奥が深くて。
そうですね。
こう、カリカリほじくっていくと面白いですね。
ね。なんかこれでうまくいくかなって思ってよくよく考えるとダメじゃんみたいな感じがして面白いですね。はい。じゃあ、まあ結構時間もいい時間になってきたんで、とりあえず今回はこれぐらいにしようかと思います。
はい、わかりました。
健吾さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。